はい、それでは黙示録ですね、黙示録16章を開いてください。はい、黙示録の16章ですね、啓示録16章を開いてください。で、私たちは聖書を順番にこう見ていってますね。だから先週は15章だったんです、先々週か15章だったんですが、16章のね全体を午後の礼拝で一節ずつ読んでいきたいと思います。で、今朝は16節に注目します。16節ですね、に注目します。こうして汚れた霊どもはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれる場所に王たちを集めたということです。ハルマゲドンという言葉、日本の人たちも結構聞くんじゃないですかね。ですかね。韓国ではどうですか。ハングエソってよ。よく聞きますね。はいはいはい。ね、でその言葉が使われるときに、まあ、なんかゲームとかでも出てきそうですよね。なんかねパソコンのゲームでもね。で、一般の人たちも知ってるんですが、その意味から、その実際の聖書が言っている意味からは、まあ、関係なく離れて、まあ、使われていることで、まあ、多いですよね。まあ、いろいろありますよね。このキリスト教関係でも、もともとの意味からもう完全にかけ離れているものって言ったら、まあ、先月はバレンタインデー、韓国も多分同じだと思うんですよね。女の人が男の人にチョコレートあげるんですよね。これ誰がしたか知ってます？日本のチョコレート会社ですよ。もともとは、これラテン語なんですけどね、ウェレンティヌスという教会の指導者で、これがバレンタインですね。彼が殉教したんですね。このローマ皇帝によって殺されました。で、このことを記念していたんですよ。ところがね、今言った通り、女の人が男の人に、まあ、アメリカの方が楽でね、普通にレストラン行ってね、夫婦が一緒になんかその時を楽しむとかぐらいなんですが、同じようにハルマゲドンは日本ではですね、オカルトあるいはカルト、違いわかります？オカルトとカルトのね違い、このどちらでも使う、あるいは SF についての小説、アニメ、映画で、さっき言ったようにゲームとかそういうものでハルマゲドンを知ってるんですよ。で、昔、まあ、私みたいなおじさん、あ、女子とかおばさんとかだと分かるんですが、昔はノストラダムスの大予言というのがありました、ね。そしてあと有名なのはこれオウム真理教、これもね日本のもう最大のテロ事件ですね。地下鉄サリン事件の時にハルマゲドンの戦いだということで、彼らはサリンを仕掛けたんですね、地下鉄に。で、この英語圏では、アメリカでは普通にこの終末的な知るなんかことが起こると、まあ、ハルマゲドンっていう、まあ、言葉を、まあ、使うんですよね。まあ、はっきり覚えてるのは、例えば前のバイデン大統領がやっぱハルマゲドンね、アルマゲドンってね言ったのを覚えてますよ。で、あとは映画、アルマゲドンですね、あるぐらいです。で、つけてください、すいません。で、そこでですね、今までの使われ方がなんで間違っていると私が断言できるかというと、その言葉の、まあ、意味が、まあ、そのもうその言葉の意味ではっきり分かるんです。ヘブル語でメギドの山ですね。このハルっていうのは、山です。山ですね。でメギドという古代の町がありました。で、これはまさにその町の遺跡ですね。ね、遺跡の姿でありますが、でこれイズレール平野 ていうのが広がっています。これで分かりますよね。もうハルマゲドンに王たちが集まってきたって言った時に永田町じゃないんですよ。永田町ね、政府のね中枢ではないんですよね、日本のね。そのイスラエルにあるメギドの町のことを表していて、そこに王たちが集まってくるという予言になっています。じゃあ次お願いします。はい。で、世界の王が集まってくることを知るのに、このメギドがどこにあるのかというのが大事、あるいはイスラエルがどこにあるのかっていうのを知るのとっても大切になります。聖書って戦争多いじゃないですか。でね、理由があるんですよ。南が、まあ、皆さん分かります、南ね、この下のところですよね、これね、エジプトですですね。で、今度ね、右上の方がこれメソポタミアと言いま す, です、ね、メソポタミア文明、この、一番大事なこのね、川がこのユーフラテス川ってのがあるわけですね。でこっちがティグリス川です。でその間がメソポタミアと言いますけれども、古代の文明が北にはメソポタミアで、ここから後にアッシリアとかバビロンとかですね、あとはペルシャも、ペルシャもうちょっと東ですけれども、それがそうですね、ここにアッシルって書いてますけど、これアッシリアのことですね、もともとのね。でここから来るわけです。でエジプトは、まあ、ピラミッドで皆さんご存知のようにこのエジプト文明があり、イスラエルという国がその間にあるんですよ。間にね、その間にあってサンドイッチのようにこう挟まれているということがとても大事になります。でそこで貿易がこう盛んに行われていて、でそこにこのね、紫の色になっているこの線がありますよね。でこれがね、海沿いの道というラテン語ではビアマリスっていうんですが、まあ、ここが国際、この貿易のこのためのね道になってたんですよ。であと赤色でこの南から北まで行ってるこの王の道っていうんですけれども、このヨルダン川の東の方ですねにもあって、こういう感じで、この国際幹線ですね、日本って国際幹線ないですよね、当たり前ですよね、海に囲まれてるからね、うん、で韓国は韓国から北朝鮮に行くの今ねこれ閉じられちゃってるけどね、本当はあるはずでしょ、ね、でこれずっとこのあるわけですよですね。でこれがイスラエルの中にもあってですね、で同時に覇権争いです。でこのために歴史の中では戦争が起こるんですよね、まあ、たった今はもうウクライナですよね、東と西って言ってからロシアとヨーロッパですね、その間の戦いのその狭間にあるからウクライナがありますけれども、その当時、まあ、ですよ、このイスラエルのところを南側が取るか、エジプト側が勢力を持つか、あるいはこの北側のですね、このメソポタミアの方が勢力を持つかっていうことで衝突が絶えなかったんです。だからその中で戦争がよく起こって、そこでエルサレムという名前は神の平和という意味ですけれども、その神様により頼んで、そしてこの本当に神からの平和を求めていくっていうのがこの聖書の背景になってるんですね、うん。だから私たちがだからこの戦いというものが生活の中でもいろいろ起こっている中で、神から平和が来るんだと、まあ、もちろんこれが私たちはキリストの十字架がそれを完成させたというのは知っているわけですけれども、でさらにこれズームアップしましょう。次お願いします。はい、これイスラエルの北側にある部分ですね、イスラエルの北側の地図ですけれども、メギドというのがここにあります。メギドここですね。はい、でイスラエルの地形ってね、これね地図で見てもなかなかわからないんですが、こ 地図で見てもなかなかわからないんですが、はい、このね、日本の人だと分かりやすいのが、ね、東北地方、ね、東北地方だ、東京から北ですね。で青森に至るまで、私東北出身なんです、仙台出身なんですが、まあ、よく分かってますですか。そうするとね、東北地方はね、日本海側と、そして、この観光だとトンヘだね、この日本海側と、そして太平洋側あるわけです。その間に山がこう南北に走ってるわけですよね。でそれで気候もいろいろ変わってくるわけですが、似てるんですね。実はここヨルダン渓谷って言いますが、ね、こう世界で一番低いところなんです。世界で一番低い陸地なんです。海抜400メートルぐらい、マイナスね、マイナス、わかります、海より下なんですですね。だからね、酸素がね降りてきて、ね、美味しいのここら辺これ、ね、頭がすっきりされてストレス解消、ほんとほんとこれ、うん、でここから1キロぐらい上がるんですけど、だから上がってここエルサレムですね。ここ山なんですよ。ユダ山地がここにあって、ここベツレヘムがあって、エルサレムがあって、ユダ山地があって、ここサマリアですね、サマリア山地で、こっちガリラヤっていうのが上にありますけど、ガリラヤも山なんですね。基本的に山です。いろんな山がありますというふうになっていて、ここ分かれちゃってるんですね。だから私にとって仙台から山形行くのってね、結構えってなるんですよ、近いのに。何か仙山線っていうの走ってるね、山上がんなきゃいけない、だから大変なんですよ。こっちからこっち、またこっちからこっちは、なんですけど、これね、イズレール平野って言います。イズレール平野、ここが東西にこう切れてる感じ。だからこのエジプトからこっちのカペナウムと、あそこのガリラヤ湖を通って、このダマスコっていうところに行くんですけれども、なんですか、ああなんか、あ大丈夫だよ、もう終わるからね今気にしてる行くんですが、ここからですね、こっち側で東側に渡る、あるいはこっちからこっちに渡るときに、この間を通れるんですよ。なのでここはもう国際幹線道路で一番中心ですね。でその入り口がメギドなんですですか。ということで、メギドというのは古来から戦争が絶えない。さっきね、メギドのね遺跡があったでしょ。これね、なんと26の層になってるんですよ。26、それは26回分戦争があったってことです。少なくてもその町がどっかの他の国が倒したら、その町を全部潰しちゃうんです。潰した後に層になります。だから自然の層、地層ではなくて人工的な層なんです。でそれがあるから、だから把握すればするほども宝庫なんですよね。でそれだけ戦いがあって地ならしされてたということなんですね。で次お願いしますね。はい、古くは紀元前の15世紀、カナン人の王たちとトトメス3世っていうのはファラオですね、エジプトの、メギドの戦いっていうのなんですね。でそしてあとは聖書に出てくる戦いがある、これヨシュアたちがメギドの王を倒したというヨシュア記ですね。獅子の時代はデボラとバラクがシスラと戦ったですね。そしてイスラエルの将軍エフがユダの王アハゼヤを倒して、アハゼヤがメギドで死んだ。で今度はユダの王ヨシアがエジプトのファラオネコと戦って倒れて死んでしまった。であとはアシリアの王がここを占領したということで書いてますが、次お願いしますね。で聖書がこれ、聖書の時代の後もですよ、この戦いが繰り広げられて、ユダヤ反乱が起こった時にローマの総督ティトスがこの平野で戦っています。あとずっと後にね、十字軍とサラディン、皆さん分かります、十字軍の戦い。だから今世界史みたいなね話でしょでも皆さんね、聖書って本当なんですよ。 神話じゃないんですよ。神話アニメみたいな、ね、よくさやよ、よくさ実際に起こるわけだから、将来も実際に起こるんですよ。わかります？これを言いたいから今言ってるんだけど、だからでも世界史みたいに聞こえるけどね。で次にチンギスハン、モンゴル軍、モンゴルで、モンゴルがここまで来てるの、うん、であとナポレオンも来てます。そして一番近いのはこの写真出てますが、なんと20世紀第一次世界大戦の時に、いいんですね、20世紀ですね、オスマントルコとイギリス軍が戦って、これもメギドの戦いと呼ばれるんです。だから古代の時もメギドの戦いだけど、この近代もメギドの戦いで、こうやって戦いが繰り広げられているんですよ。なので今のイスラエルが違うって言えます？言えないんですよ。今もイスラエルは信じられない戦いをしていて、北からはヒズボラ、もうね今ねほらちょうど終わったばっかりだけど、そして南がハマスですね。そしてあのいろんな過激派がいて、あのそしてあの イランからあのミサイルが飛んでくるというのは、この古代からこれずっと面々と続いているこの戦いがあり、そして聖書はこの終わりの日にここにイスラエルの方に向かって王たちが集まってくるということを描いているわけなんですね。ではもう消していいですよ。はい。でね、このハルマゲドンの戦いってね、この7人の御使いが蜂をぶちまける災いで第6になるんですよね。で12節を見ていただくと、そうするとユーフラテス川が枯れるんですね。で日の昇る方から来る王たちが来る備えとなっているということです。で13節14節見ますと、こう書いてあります。また私は竜の口と獣の口、また偽預言者の口からカエルのような3つの汚れた霊が出てくるのを見た。これらは印を行う悪霊どもの霊であり、全世界の王たちのところに出ていく全能者なる神の大いなる戦いに備えて彼らを召集するためであると書いてますが、はい、獣ですね。獣の口からの汚れた霊、これが私たちがずっと学んできた反キリストがこの導いてですね、全世界の王たちに呼びかけて、それで王たちがメギドに集結する、つまり神とキリストを冒涜して神とキリストに反抗する戦いになる。そして神の民とされるイスラエル、また神の都とされているエルサレムに対して戦いを挑む全世界の王たちの戦いになります。けれども今読んだところで全能者なる神の大いなる火の戦いって言うんですね。ここはね黙示録でね、こうなんていうのかな、励まされるところなんですが、こう悪の勢力サタン、また反キリストがもうこの世界を荒らすわけですよ。生徒たちも殺されるって聖書に書いてありますよね。しかし神の戦いだと書いてあるんです。すべてサタンのしていることはもう神が掌握している、もう神の手の中にあるんだということなんですね。彼らが神とキリストに対して戦うんですが、しかし神がすべて お見通しであって知っておられて、その反抗勢力を一掃する、なくすために待っておられるという感じです。出エジプト記ね、出エジプト記、奇跡、あれすごい不思議なことあるんですよね。神様が災いをエジプトに下して、そしてファラオがついにイスラエルの民はエジプトから出ていくようにされたんですよ。ところがね、引き返しなさいっていうわけ。せっかく旅を始めたのに引き返しなさいと。そしてナイル川の ナイル、間違ったナイル川じゃない、紅海ですね、紅海の手前のところにキャンプ宿営しなさいというふうに命じるわけですよ。でファラオが思い直すんです。出させたけど、あ、これまずいなと、また取り戻そうと。そして精鋭部隊ですよ、ファラオの精鋭部隊を送り込むわけです。でやってくるわけですよ。もう考えてください、ついさっきまで奴隷だったんですよ、イスラエルは奴隷、ね、ところが超大国、当時の超大国であるエジプトの精鋭部隊来るんですよ。もう滑稽でしかない、もう絶対絶命ですよね、もう絶対無理ですよね、叫んだんですよね。しかし主はそれはこのエジプトの軍を全部海で沈めるための仕掛けだったわけですよ。だから神がそれをさせたんですよね、うん、イスラエルはもうダメだっていう時に神がその航海を分かれさせて彼らを通らせて、その乾いたところにまで来させてですよ。そして海を閉じてですね、彼らを全部この一網打尽にする、殺していくというご計画を持っておられた。これを主は終わりの時に行われます。反抗する者たちをおびき寄せて、一つになって攻めてくる者たちを一掃して、そしてご自分の国を地上に建てられるということです。でね、ここまで今日お話しして、私たちクリスチャンと信仰者とどんな関係があるのかっていうのをちょっと思ってたかもしれない。ちょっとね、こう今日は講義っぽくなってね、一体何なのかと。で先週のね、この新藤さんのなんか説教ともまるで違うね、なんかこのちょっとこっちを新藤さんのもう心からね、こうなんか呪いの言葉とかさ、ね、これを祝福に変えなきゃ、許さなきゃいけないって話してるのにね、今じゃあ私はなんでこの話をしてるのかなって、ちょっとこの自分でも思ってます。でなんでかというとですね、もう順番に学んでるっていうのもあるんですけども、15節見てください。15節しおるでしょ、死亡、うん、でしょ、ね、死亡じゃないだ、死亡じゃない、おるじゃない、死亡じゃない。見よ、私は盗人のように来る、裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られることのないように、目を覚まして衣を着ている者は幸いであると。こうやって語りかけてくださってます、イエス様。盗人のように来るから目を覚まして衣を着ていなさいと警告しているんですよね。イエス様、オリーブ山でも何度となく警告されました。盗人のように人の子は来るよと。だからいつ来るかわからないから目を覚まして用意していなさい。でこのハルマゲドの戦いがキリストにある神の救い、これをしっかりと受け入れなさいということをですね、この呼びかけているメッセージでもあるんですよ。でね、そのさらにね、理解するための言葉は先ほど講読文で読んだ詩編の2編なんですよ。詩篇いいじゃん、1節から6節まで、イルジョルプとユッチョルカジお読みします。なぜ国々は騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか、なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれ、これキリストですね、メシアに対して、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を縄を解き捨てようと。天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられる。その時主は怒りを持って彼らに告げ、激しく怒って彼らを恐れおののかせる。私が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオンに。はい、ここね、2節に愛ともに集まるってあるんですよ。これがね、一番大きな特徴です。主と油注がれたもの、キリストに対して一つになって集まって戦うっていうんですよ。今まではいろんなこの王たち戦ってるんですよ。お互い敵だったっていうのもあるわけですよ、ね、お互い戦ったんだけど、キリストのことになれば 反抗するという意味で一つになっちゃうんです。敵の敵は敵な、味方なんですよ。わかります？敵の敵は味方、ね、キリストには、は嫌い、私もキリスト嫌いと今まで争ってたけど、キリスト嫌いでキリスト嫌だって言って、神様嫌だって言って一つになってるんです。で、実は世の中ってこうなってます、ね、なんでキリストが嫌なのか、それはこの方は神の御子だからです。王の王、主の主だからです。神の権威がね、あ、混ぜた、王たちって権威あるでしょ、力ありますよね、支配者は。で、聖書には神からその権威が、力が与えられているということを教えてます。でもね、権力者本人は神がうざったいんだよね。自分は王だよと、力持ってるよと、その上に王がいるなんて認めたくないんですよ。で、面白いことを、この福音書で見つけることができますが、ヨハネの福音書のね、19章に総督ピラトとイエス様の会話がありますが、イエス様に対してピラトが、私にはあなたを釈放する権威があり、十字架につける権威もあることを知らないのかと。これヨハネ福音九章ね、九章。でこう言ったら、そしたらイエス様が、上から与えられていなければ、あなたには私に対して何の権威もありません。わかりました、ね、十字架につける権威全部俺にあるんだよとピラト言ってんだけど、上から与えられるのでなければ何もすることはできないよって、この関係なんですよ。けれども私はそんなキリストとか神とかは知りませんと、私は力持ってますよと、ね、でそれがね、さっき読んだ2編の3節ですよ。3条シピョンいいじゃん、3条、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの縄を解き捨てようと。だから縄とか枷のように、枷って分かりますよ、こうつけられてるわけ、奴隷のようにね。でこれがつけられているのを、これ外そうってこう言ってるんですね。簡単に言うと、これね、今ずっと王たちの話をしてますが、人間一人一人みんなこのことを思ってるんですよ。神から来ている、全ては神から来ている、その邪魔っ気だよと、そんな枷やそんな名はいりませんと、私はしもべではありません、ね、私は人生の主ですと、私は自分を信じて生きていますと、自分が決めて自分のやりたいようにやっていくんですよと、なんか聖書のこのなんかこれ縛りつけないで私をと、特に自分がやりたいことが増えていけば、自由になればなってると思うほど、そんなキリストね、いりませんよということになるわけで、王だけじゃなくてもう全員ですね、人間であれば。なぜかって言ったら、神様から人って神の形に作られてるから、そういう自由が与えられてるんですよね。でそれを神によって与えられてるっていうのを認めたくないんですよ。で神に従って神により頼んでいくということを認めたくないので、それで心を固くなにしています。だからファラオが、主とは何か、そんなのになんで言うこと聞かなきゃいけないのかと、まあ、こう言いましたが、そのようになってるわけです。で私たちが神様から任されている領域が一人一人に与えられています。若い人はね、こう、いやそんなことない、お父さんとお母さん言うこと聞かなきゃ、いや自分のできる領域ってすごいたくさん与えられてますよ。子供でさえ与えられてるよ、ね、でそれを神により頼みながら 従って導かれていく中で、その自由が実のあるものとして初めて、まあ、こう行使できるっていうかですね。でも自分のやりたいことを束縛されたくないっていうことに生きていくから、私たちは、まあ、勝手なことをしていくわけですけれども、じゃあそれで自由になれるかって言ったら自由になれないんですよね。私は自由な人です。例えば私は自由だからビルの屋上から飛びますって、そしたら自分は重力の法則に縛られてるんですよ。落ちるでしょ。同じように自分の欲するままに生きたら、その欲望によって滅んでしまうわけなんですよね。それでローマ人の手紙でキリスト者たちにパウロは語りました。あのロマ書、ゆっちゃんかな、もう分かりますよね、今原稿皆さん持ってるからね。で読みますよ、20節ね。あなた方は罪の奴隷であった時、義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死ですということですね。あのね、これローマの人たちに話してるじゃないですか。ローマにいるクリスチャンたちに。そのローマってね、すごい発達してたんですけど、やっぱこう欲望についてはものすごかったんですよ。あのもともとギリシャとかローマのこの宗教がね、もうこう口にするのも今では恥ずかしく思って言えないと、ね、本当にそれを行ってました。でその行き着くところは死ですと。で彼はよく知っていたんです。本当に自由になるには、本当の自由っていうのは実は首輝きがつけられる時なんです。神様のしもべになることなんです。神様が願っていることを求めて生きる時に初めて自由な人として生きる。でそれは別になんかもう教会に24時間いてなんか奴隷のように奉仕してじゃないですよ。いいですか、ね、じゃなくて神様から願われている、どの場所でも神様の願われていることを、例えば学生であっても、職場であっても、それを行っていくことによって初めて自分が本当に生きているということを実感できる。なぜならば自分は神から作られているからですね。はい。で、イエス様は私の首輝きは軽いって言ったんですね。私あの疲れているもの、重荷を持っているものは私のところに来なさいと、で休ませてあげようと。で私の首輝きは軽いって言ったんです。重くないんですよ、軽い。そうなんですか。そうですよ。意外にね、自分がね、クリスチャン生活大変だ、重いなと思ってる時ってね、勝手に自分に首輝きかけてる場合多い、ね、うん、イエス様かなりシンプル言ってること、それをこのその中で魂に安らぎが与えられています。でなんで重荷がないのかって言ったら、重荷はイエス様が負ってくださってるからです。でその重荷の最大のものは罪ですね。罪ですよ。で罪の性質がある、それをその罪犯行のために主は十字架につけられたわけなんです。使徒の働き、サドヘンジョンねに誕生日したばかりの教会で熱心な祈りが捧げられてましたが、まあ、ユダヤ当局はユダヤ人が辞めさせようとしたんですよね。でそれで教会の人たちが熱心に祈ったんですね。でその熱心に祈った箇所が、そのね、祈りの中で聖書の箇所をね引用するんですよ。まあ、これ皆さんにもお勧めしますね。祈りの中に聖書の箇所を引用するんですね。でその引用箇所が先ほど読んだ第2編、詩編の2編なんですね。超読みしますね。 4章の25節から28節です。あなたは聖霊によって あなたのしもべであり私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか。地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、ここまで同じでしょ。で次、事実ヘロデとポンティオピラトは異邦人たちやイスラエルの民とともに、あなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手とご計画によって起こるように前もって定められていたことをすべて行いましたと。先ほど言ったようにこの約の詩編の2編というのはイエス様再臨の時にね、起こるんですが、けれどもイエス様の十字架の時にも同じ動きがあったわけです。でそれが何かって言ったら、この王たち、ここではヘロデでポンティオピラトですね、彼らが実は仲良くなった時があります。もともとめちゃめちゃ仲悪かったんですよ、ね、ヘロデ大王はユダヤ人の王と呼ばれてました。ユダヤ人の支配者です。でピラトはユダヤ族州の総督だったんですね。政治的にお互い面倒なんですよ。このいろいろ やってたんですが、イエス様がこの捕らえられた時に壊れます。ルカの23章の12節でヌガポグン、イーシサムジャンですね。この日ヘロデとピラトは親しくなった。それまでは互いに敵対していたのであると。わかります？世の権力者たちはキリストに対して反抗することについては一つになることができて、特に十字架のキリストに対して一つになることができちゃうんですね。反抗することにおいて。いやもちろんね、今の政治家の方々がね、必ず反抗するっていうことでは全然ないですよ。もちろんクリスチャンになったね政治家の人たちはいるわけですから。だけれども人間すべてが同じようにその権威に服することを拒んで、自分が神であるかのように自由に振る舞いたいと願っていることにおいては一つになることができちゃうんです。だから世界は実は2種類の人々しかいないんですよ。で一つがキリスト王として従っていく人々、もう一つが歯向かう人々です。なので世界は実はキリストにあって平等になってるんですね。でその平等とは何かといったら、信じる人たちはキリストの前でみんな平等です。男も女も自由人も奴隷もギリシャ人もユダヤ人もキリストにあって一つなんですね。韓国人も日本人もキリストにあって二つですか？一つなんですよ。アメンでしょ？でこの前は3 together、ね、中国人も一つなんです。国見たら戦ってますよ。戦ってるから喧嘩してるよね。でもユダヤ人と異邦人もこれすごかったんだよ。壁があってね、一つなんですよ。なぜかっつったら皆が罪を犯して、そして皆のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださり、そのことについてはみんな同じな、差別がない。で反抗することにおいても一つだと、ね、拒むことにおいても最後は一つにしてしまって、でそれでローマの3章の20節にそれは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためなのですと。なのでね、ハルマゲドンの戦いってでっかい話なんですけど、しかし非常に自分たちに関わってくる話で、心の中で神がおられるっていうのをこれね認めたくないという心に関わってくるんですよね。しかし私たちもこの無知、反抗心に対して神様はその神が裁く、これをイエス様が十字架に受けてくださったんですね。でイエス様がエロイエロイラマサバクタニーと、神よ神よなぜ私をお見捨てになったのですかと、イエス様ご自身が神から捨てられた方のようになった、 それは私たちの罪のゆえ、反抗心のゆえで、神様はだからもうキリストにあって和解してくださいました。和解、ファベですね。第2コリント、コリント父祖、ね、5章の19節です。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられたんです。神様とかキリストを考えるときにね、お前なんかちょっと間違いやったらもういじめるぞ、叱るぞってね、ピシピシってやる方じゃないんですよ。むしろキリストにあって和解したっていうのは、敵意をキリストに置いてくださったので、むしろ自分に鞭を打ってる感じですね。自分を叩いてるって。これね、実は昔の人でやったことある人いるんですよ。同志社大学の創始者、誰ですか？新島ジョーです ね。学生たちがなんかちょっと学校のことで不満になって授業をボイコットしたっていうね。で、同志社クリスチャンの、ね、大学として始まりましたから、朝に礼拝があるんですが、で校長である新島ジョーはなんと右手に持っていた杖で左手の甲を力いっぱいガンガンガン叩き始めた。でやめてほしいと学生たちは言ったんですね。なぜかって言ったら、校長先生が君たちの校則違反を受けますということで、でも罰しなきゃいけない、彼らを許したい、しかし罰しなきゃいけない、それで自分に鞭打ったんです。自分の杖、自分で杖で、これが神がキリストにあってしてくださったことで、私たちにの負わせた和解のメッセージですね。でこれを見て、さっきのこの新島城のね、この学生たち、この同志社の学生たちはもう、もう申し訳なかったと思ったんですよ。同じように私たちもキリストがしてくださった、神がキリストにあってしてくださったことを見るときに、あ、もう自分は反抗をやめなきゃいけない、罪から離れなきゃいけない、キリストに従わなければいけないということなんですね。でこれね、どうやればいいのか。神様に、イエス様に明け渡すっていうことです。明け渡す、諦めるって言ってもいいですね。自分が神様に反抗してるってね、疲れるだけなんですよ。こだわりってあるでしょ、私たち、ね、こだわりやめたら楽になるのにってなるよね。同じなんですね。私たちは神様にこう言われて、いやーそれは大変です、できない、いやそうじゃなくて、ただ諦めればいいんだよと。あ、こんな話はね、これね、タバコやめられない人がいて、あ、今ごめんね、これ原稿にないんですけどね、タバコやめられない人がいてね、タバコやめたいって牧師さんに言ったんですよ、ね、もうそうやめたいの、じゃあちょっとそのポケットにある、これ何言ってて、えっ、ちょっとじゃあちょっと駐車場行こう、ね、車、あ、この後ろ上げて、後ろって、そしたらもうタバコのね、このね、この箱、もう買ったやつ、あ、これ全部全部、はい、処分とかして で最後にすっきりしましたって言いました。最初はね、もうやめられません、やめられませんって言ったけど、明け渡すんですよね。明け渡すんですよ。条件抜きで。そうすると神様は平和を与えてくださいます。平安にしてくださいます。ローマ書の5章の1節に、ローマ書、ね、おじゃんいるじゃん、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますと、ね、主の平和を受け入れましょうですね。で、主は敵意をすでにキリストに負わせたのですから、で和解の手ですね、神様が和解の手を伸ばしてくださってますから、その和解を受け入れるだけです。お祈りします。気度激しみだ。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして 私たちに和解の手を伸ばしてくださっていることを感謝いたします。反抗する者たちに対して最後に神は裁かれますけれども、しかし本当に今キリストにあって全ての敵意を十字架の上に置いてくださいました。愛する主よ、それを私たちはいつも受け入れて、神様から命じられたことは、これは自分を自由にして楽にすることなんだということを忘れないでいることができますようにお願いいたします。私たちにとってはそれは大変だと思うことも難しいと思うことも、いやそんなことはなくて、神にとっては何でもできますから。パウロは言いました。私たちを強くしてくださる方によって私たちは何でもできると。貧しい時にも飛んでいる時にもそれに対処する秘訣を与えられたとパウロは言いました。愛する天のお父様、どうぞ今ここでまだ自分が持っているものがあるならば、それを明け渡してあなたの前に明け渡して全部差し出したら、そして今日ここですっきりした平和を与えられますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。